Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・給食サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。2024年、新たな1年の始まりです。1年のスタートラインに立たれ、皆さんはどのような抱負を持ち、あるいはどのような計画を立てられましたでしょうか。私事ですけれども、今年は上海に戻る予定です。早ければ晩春、遅くても夏休みには上海に戻って、秋からの新学期に備えようと思っています。新学期からの勤務先は古巣の大学になる予定です。この間1年間でしたけれども、日本の大学で授業をさせてもらう機会を得たのはとても良い機会になりました。留学生相手で国籍はバラバラ、中国以外の留学生と交流できたのはとても刺激になりました。韓国やベトナムの学生たちと交流できたことは、私自身の韓国感とかベトナム感に多少なりとも現実感を持たせてくれると思います。韓国、ベトナムといっても、特にベトナムですけれども、非常に抽象的なものしか浮かばないと言いますか、以前にですね、ベトナム旅行したことがあるんですけれども、その時の旅行者の目線でのベトナムしか、思い浮かばないんですね。そこには個人というものはあまり、浮かんでこないんですけれども、その韓国やベトナムという国という、抽象的なものについて考える時に、その国の人の顔が見えるというのはとても大事なことだと思います。それ以外にも授業ができたことによって、その授業内容の幅が増えたことがあります。こうした貴重な経験を上海に持ち帰って、新たな気持ちで中国の大学生と授業を作っていきたいと思っています。さて、今回は中国は真の、本当の法治国家なのかということについての話と、もう一つ、中国の子どもたちが現在どんな状況にあるかということの二つについてお話ししたいと思います。まずは一つ目の、中国は法治国家なのかということについてです。昨年12月4日、日本の最高裁判所にあたる中国の最高人民法院がある文書を交付しました。これは2021年に新たに整理された中華人民共和国民法典契約編というものを適用する際の根拠、あるいは依拠となる最高人民法院による条文のその解釈を文書にしたものです。この解釈は全国の人民法院、つまり日本でいう、各地の裁判所が契約に関連した裁判を行う際の、司法判断のベースに、なるものです。 解釈とは言っていますけれども、ほぼ法律と同様の効力、力を持ったものです。中国が法治国家かどうかを判断するために、この最高人民法院が示した解釈の一部を見てみたいと思います。第17条を見てみたいと思います。この条文は個人間、個人同士の、あるいは企業同士、企業間の契約を含めて、民間で交わされた契約に関して法律、法規、法令に違反していない場合であっても、ここポイントです。違反していない場合であっても、次の3つのケースに該当すると判断された場合、裁判所はこの契約を無効であるとすることができるというものです。では3つのケースとは何かということですが、まず1つ目は、当該のその契約が政治、経済、軍事のそれぞれの安全など国家の安全に影響を与えると判断される場合です。2つ目は、当該の契約が社会の安定に影響を及ぼし、公序、公共の秩序に違反し、社会の公共利益を損なうものと判断される場合です。最後3つ目が、当該の契約が社会の良俗、公序良俗の良俗ですね、に違反して家庭の倫理道徳や、人の尊厳を毀損すると判断される場合です。これらの3つのケースのいずれかに該当する場合、その当該の契約がこの3つのケースのどれかに、当たると判断された場合、各裁判所はその契約に対して無効であるとの判決を下すことができるわけです。この最高人民法院の条文解釈には非常に大きな問題があることがお分かりになるかと思います。それは日本のマスコミでも大きく取り上げられた類似の法律、スパイ防止法と言われるものですね、これが抱えているのと共通の問題をはらんでいるためです。中国のスパイ防止法は去年ですね、2023年7月に改正されて以来、日本では戦前戦中の治安維持法と同じではないかと指摘する専門家もいるなど、日本でもニュースになって大きく報道されました。この法律は中国政府や、あるいは検察が問題があると判断すればすぐに適用されてしまう、つまり、逮捕、拘留ができてしまうという非常に恣意的であり主観的であって裁量幅の大きい法律です。今回の最高人民法院の解釈文書も全くこれと同じです。法治国家であれば法に基づいて諸々の社会活動が行われます。そうした社会活動において当然契約は法律に違反していない限りにおいては保障されなければいけません。それが法治国家、法治国家の基本であるわけです。例えばビジネス、商売において契約が法によって保障されていること、これが大前提になります。それにもかかわらず契約が法律に違反していなくても裁判所の判断によってそれを無効にできる、もしそんなことが可能であるとしたら、商売、ビジネスは成り立たなくなってしまうのではないでしょうか。すでにスパイ防止法の適用によって中国における外資企業は大きな被害を被っています。何よりも外資企業が戸惑っているのは何を根拠にスパイ防止法が適用されるかわからないということです。明確な判断基準が全くないんですね。で、これは今回の最高人民法院の解釈文書においても全く同様です。これでは中国でビジネスを行っている外資系の企業はもう戦々恐々、安心して商売を行うことはできなくなってしまいます。中国市場への外国からの投資が減って、また外資系企業自体 が撤退し始めていますけれども、今回のこの解釈文書はそうした流れをさらに加速させることになるだろうと思います。実はこれまでも中国の裁判、特に地方の裁判では外国企業が勝つことは難しいと言われてきました。というのは判決が恣意的に行われていたからです。もちろん上海や北京とか大きな都市では、ある程度その恣意性っていうのは限定される、公平になされることも多いです。でも地方ではやはりこういった、中国の企業に有利な判決が出されるということは、実際に起こっていました。ですので今回の条文解釈によってそうした悪しき現象というのはまさに堂々と行われてしまう可能性が非常に高くなりました。さて最初の問いに戻ります。中国は果たして法治国家でしょうか。次の話題です。最近ネットであるニュース記事を読みました。日本の児童精神科を受診する子どもが増えていて、初診の予約が2年後になると言われたといった内容です。一瞬中国の現状とダブって見えました。中国の北京大学の第六病院、附属病院ですね、の児童精神科医師の林子先生は、特に長期休み明けに不登校になる児童が増えて病院は子どもたちでいっぱいになると、話しています。日本の記事に戻りますけれども、日本の先ほど触れました記事では、最近自閉症スペクトラム障害 ASD や、注意欠陥多動性障害、ADHD ですね、それから学習障害、これ LD というふうに略されていますけれど、こうした発達障害の疑いのある子どもが増えていると言います。ところが医療機関を受診しようとしても初診までに数ヶ月待ちというケースが珍しくなく、2年後と言われた人もいるというのです。文部科学省が2022年に公表した調査結果によると、公立の小中学校の普通のクラスで発達障害の可能性のある児童生徒は 8.8% ということです。35人のクラスだったら3人程度が該当する割合です。少なくないですね。厚生労働省の2016年の調査では、医療機関で発達障害と診断された人、これは全国でおよそ48万人もいるそうです。でこれは最近になって発症者が、こういった障害者が増えているというよりも、むしろ発達障害に対する認知度が高まったことが、診断者数の増加の背景にあると見られています。こうした障害に対しては早期の受診や支援サポートが必要であるにもかかわらず、初診までの待機期間が、長くなっているということです。で、総務省が全国27の発達障害を専門的に見る医療機関を対象に行った調査によりますと、発達障害が疑われる子どもの初診までに3ヶ月以上かかるという医療機関が半数以上だそうです。で、最長では10ヶ月待ちのケースもあったということです。これまでは医療機関に行かなかった児童が病院を訪れることで、障害を持つ児童の増加につながっているというのは、これらの障害に対する社会的な関心度が上がったことのほかに、教師たちや親たちの心のありようが変化していることも影響しているのではないかと思われます。私が小学生の頃、クラスに、同じクラスに今でいう発達障害を持つ、子ども仲間がいました。でも、もちろん教師が、その 子に対してどう考えていたか、どのように対応していたかっていうのは詳しくは、まあ、私には分かりませんけれども、一方の私たちクラスメートは、彼がその発達障害を持つということで特に何かを気にしたりとかという覚えはありません。普通に遊んだりしていた記憶があります。もちろんどちらの社会が子どもにとってですねいいのかっていうのは、まあ、経験には判断できないし、まあ、いい悪いというふうに、考えるべきではないのかもしれませんが、まあ、いずれにしても今のように病院に行って、まあ、早期に診断して、専門医のアドバイスをもらうという、まあ、そういった社会の方が良いのかもしれません。それで話は戻りますけれども、なぜこの記事に注目したのかということなんですけれども、先ほど触れましたけれども、中国でも児童精神科にかかる子どもが増えているという事実があります。こうしたその日中の相似似ているその現象っていうのは、いずれも同じ原因背景によるものなのかなというふうに疑問に思ったためでした。こんな話を知人から聞きました。知人の次男のことです。小学4年生になるんですけれども、その次男ですけれども、普段からですね授業中に消しゴムを常にこう削っていたり、ちょっと多動症気味で教師から叱られていたということなんですが、とうとうある時ですね、教師にその親が知人が呼ばれたそうです。で、父兄面談をしたそうです。その時に教師は、こんなふうに言ったそうです。この子は精神に問題があるから精神科へ行って診察してもらえ。この言い方は実に中国らしいと思います。ズバリと言ってしまう。相手がどういうふうに受け止めるかっていうことを全く考えないで、まあ、事実をそのままストレートに言うという、これはまあ中国でよくある、まあ、コミュニケーションです。で、その知人なんですけれども、彼は教師の言うことをまあ粛々と聞いて、次男をですね病院の精神科へ連れて行ったそうです。ところが診察の予約初診ですねは翌年の4月、つまり、翌年で、まあ、ごめんなさい、これ去年聞いた話なので、今年ですね、今年の4月まで満杯だと言われたそうです。この話を聞いたのが、昨年の11月ですから、11、12、1、2、3、4、半年ですね、半年先まで予約いっぱいだということです。で、この話にはですね、いくつかの見逃せない問題があるのではないかと私は思いました。一つはですね、教師は子どもを本当にしっかりと見ているのかということです。まあ、これは日本の教師、ちょっと私今わからないんですけども、中国の先生ですね、もちろんいい先生も、熱心な先生もたくさんいます。でもまあそうじゃない先生もですねたくさん見てきました。ということで単純にですね、言動がおかしいというか、まあ、自分の気に入らない、いうことを聞かないから、子供だからその精神科精神に問題があるんじゃないかということを、まあ、親に言ったのかなと、そういう点もあるのではないかということをちょっと感じました。二つ目なんですけども、教師が、まあ、精神科へ連れて行けと、そう言ったからといって、親がですね、まあ、その知人が子供を、まあ、病院に連れて行ったことですね。子供のことを教師よりも知らないのかなと。もちろん私も親ですけれども、子供のことをちゃんと知ってるのかと言われると、まあ、微妙ですけれども、でも、普段ですねいろんな話をしていて、教師よりはある程度分かってるんじゃないかなと思うんですね。ですので、まあ、 まあ、教師にですね、精神科に連れて行くと言われたからといって、はいはいと、二つ返事で子供を精神科に連れて行ってもいいものなのかどうかということを思いました。三つ目、病院の精神科ですね、精神科が何ヶ月も予約でいっぱいであるというこの事実ですね。これはまあ日本もそうですけれども、何がこの背景にあるのかということですね。いずれにしても今お話した 1,2,3 のですね、3つのことを考えると、ちょっと尋常とは言えないような気がしました。また私の娘の通っていた、学校での話なんですけれども、私の娘は中学校高校と一貫教育の上海の学校です。公立の学校です。で、中国はですね、もともと学生同士の恋愛は禁止です。これはまあ日本でもそうですね、同じです。ただし、この禁止と言ってもですね、それは恋愛している学生がどんな学生なのかということと、もう一つ、それを指導する担任の教師の精神的な自由度と関係していているんじゃないかなと思っています。というのは数年前に娘が通っていた頃は、娘の担任教師は学生同士が恋愛をしていても見て見ぬふりでいてくれましたと言います。ところがその同じ担任が今は恋愛中の学生同士が目配せですね、見つめ合うとか、なんか目でこう何か合図するという行為も許さない状況になっているそうです。それを聞いた時にどうしちゃったんだろうと思いました。教師はなぜそれほど厳しくなってしまったのでしょうか。教師自身の価値観が変化したとは思えません。おそらく学校の管理者、あるいはそのさらに上の、例えば教育部などからの管理が厳しくなっているのではないかと私は見ています。学校のルールとしては禁止でも、教師が学生同士の恋愛を許していたのは、教師が自らの意思で裁量できるその遊びですね、車の運転なんかで言えば遊びがあったからだと思います。ところが今はそうした遊びを許さなくなっているわけです。自身の裁量で判断できる余地がどんどん狭くなっている。教師はおそらく相当のプレッシャーを受けているんじゃないかと思います。判断というものは上がするものであって、下の人間がするのは違うということを聞けばいいということですね。で、こういったようにその上をどんどんどんどん辿っていけば、結局はですね、習近平国家主席に至るわけです。つまり判断するのは習近平であり、その判断を寸分たがわずに現場に反映し、または履行する。当然上から言われたことをそのままやるしかなくなります。そこには個人の考えを挟むような余地は、あるいは余裕はないわけです。その上、各段階で忖度というものも生じていますから、判断決定の履行の際には過激度ですねを増すと思います。上からの指導がますます厳しくなり、息苦しくなっているのではないかと思っています。こうして正常ではない世界がどんどん進化深くなっていっています。こうした正常あらざる世界の進化ということで言えば、ちょっと話はずれますけれども、中国では今年クリスマスを祝ったために逮捕者も出ました。サンタクロースの格好をして路上にいただけで警察に拘束されたのです。もちろん上海のような大都市ではクリスマス用の電飾などが飾られていましたけれども、地方都市ではこのように外国由来の文化を宣伝したり、あるいはその文化を利用して商売にしたり物を売ったりすることは習近平の指示のもと禁止されています。さらにキリスト教をはじめとした宗教団体もまた習近平思想 私にはこのよく分かりません、習近平思想というものが何なのかに沿った信仰の教えを行うよう政府から指示されています。中国社会ではこれまで以上にいろいろなところでの統制が厳しくなっています。こうした息苦しさとか歪みとかいびつさを一番敏感に感じ取るのは社会で最も弱い集団グループだと思います。子どもたちにはさらに激しい受験競争や親の期待などさまざまな圧力がかかっています。もちろんだからどうするべきだというようなことは、あまりにも複雑で私には分かりませんけれども、少なくとも社会の歪みというのは社会的な弱者の身に現れるということは忘れないでいたいと思います。今回はここまでです。お聞きいただきましてありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって実り多き一年でありますように。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio キャムネット。Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you will listen, we are always.